ちは。
ジャムパロディ。
みなさんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2026年2月9日の月曜日、気温は3度でございます。そしてこのアニメーションは皆様からお寄せいただけるお便りによって作られるラジオ放送風エンターテインメント型アニメーションとなっております。今週のテーマは病院というところでございまして、病院のテーマが果たしてくるのかなというところ思いますからね。そしてちなみにこの宛先はこの放送の概要欄の一番上にリンクが貼ってあります。そのリンクをポチッと押していただけると簡単に投稿フォームに飛ぶことができますので、そこからどしどしのお便りをお待ちしちゃうのではございました。といったところでございまして、では早速いきましょうか。本日のお便り、来てるか来てないかクイズ。お便り来てるか来てないか、お便り来てるか来てないか。ファイト、レッスン to me というところでございまして、今日もお便り来てるか来てないかテーマが流れるとともに、はい、行かせていただきたいとは思います。お便り果たして来てるのか来ていないのか、どっちでございましょうかというところを言わせていただきますよ。さてさて、お分かりになられたでございましょうか。では発表したいと思います。本日なんとお便りが、お便りが来てます。お便りいただけてますよ。お便り、おたわら、おありくいといったところでございまして、本日お便りいただけております。そのお方様はと申しますと、ペンネームコツメちゃんさんよりは、なんとできることできないことを教えてくださいました。つまり、はい、昨日の放送にありました通り、マヨネさんご覧でございましょうか。はい、マヨネさんのご質問にお答えくださっているのでございますから、というところでございまして、マヨネさん、はい、いただいちゃいましたよ。コツメちゃんさんからいただいちゃいましたよ、というところを言わせていただきますよ。そしてまだまだいらっしゃいます。ペンネームキサさんよりは、なんとなんと驚きの病院話題をいただけちゃいましたし、さらにはマヨネさん、やっぱりご回答いただけちゃいましたよ。ご覧ですかマヨネさん、というところでございまして、はい、マヨネさんへのご回答をいただけちゃいましたし、というところでございまして、はい、キサさんからのそんなお便りも必見というところでございますし、さらにはいらっしゃいます、そのお方様はペンネームゆたてふさんより、はい、不思議な病院の話とともに、マヨネさん、やっぱりご回答いただけちゃいましたよ。マヨネさん、というところでございまして、もう、はい、マヨネさんへのやっぱりご回答をいただけちゃいました、というところでございまして、皆様が皆様、マヨネさんへのご回答をくださるお方様でございますよね。もう本当にどれだけ優しいのでございますか。こらー、なんでそこでリスは怒るんだよって思われるかもしれませんが、こんなに皆様がお優しかったら、この世知辛い世の中、とてもとても、はい、生きて渡ってはいけないことを言わせていただきますからね。 もっと世知辛い世の中に対して、はい、狡猾で、そして生きていかないと皆様が食い物にされちゃうというところを言わせていただきますよ。はい、こんなにみんな皆様が優しいというところが僕は心配になっちゃうのでございます。ですからあえて強く言わせていただきます。皆様お優しすぎますから。ふふ。まあまあ僕は、はい、ちょっと悪い感じで強めに言うことがあるんですけど、それもまあはい、ちょっと大げさにやっているんだろうな、リスは、というところをお感じになっていただけますと幸いです。はい、あえて強めに出ることが多々ある僕なのではございました、といったところでございまして、本当に皆々様がお優しすぎますかね、というところを僕は強めに言わせたいのでございました。言わせたいのでございましたっていう風に言い間違えちゃいましたよ、というところでございまして、はい、もう感謝が爆上がるのでございました。マヨネさん、どうかお付き合いよろしくお願い申し上げます、といったところでございまして、もう早速お便りに行きたいところではございますよ。ですがですが、まずは各種 SNS にいただきました感謝を言わせていただきたいと思います。そのお方様はゆうたてふさんです。ゆうたてふさん、やっぱりイラストに、そして動画にと、いっぱいいっぱいありがとうございますですから、というところでございまして、イラストに動画、本当にいっぱいいっぱいいただけているのでございますよ。まずイラストというのは、いつもいつもこの放送ではお一言お便りコーナーというものがあります。そのお一言お便りコーナーに出てくるお一言をイラストにしてくださるのではございました。そのイラストの再現プリといったら、とんでもないクオリティでございますからね、というところでございまして、驚きのクオリティというところを僕は言わせていただきますよ。はい、昨日もすごかったです。僕が想像しているものは全くありませんでした。僕が想像しえない、もう大きな大きな範疇のところで描いてくださいましたよ。めちゃめちゃかっこよく、そしてめちゃめちゃかわいい、はい、そしてそうなんです、あえて僕は顔は見えていないというところでございまして、あえて見えていないというところがまた全然想像できなかったなというところ思いますからね、というところでございまして、一体どのようなイラストになっているのか、それは、はい、ゆたてふさんのイラストをぜひともご覧になってみてくださいませ。しっかりとジャムキッチンの X でリポストさせていただいております、といったところでございますので、はい、ぜひともぜひとも、そしてそのイラストを描かれていらっしゃる様子は、はい、TikTok ではうさぎ母ちゃんというアカウントで動画を公開されていらっしゃいます。ですからうさぎ母ちゃんさんのアカウントをチェックしてくださいね。さらにはアニマルちゃんたちとの暮らしをすごく楽しく語られている動画も上げられてますよ。さらにさらに言えば、その動画にはなんと有限会社ジンコジンコのエフェクトが使われているのでございますよ。僕が一体何を言っているかわからないというところがございましたならば、やっぱりうさぎ母ちゃんさんのアカウントをご覧になってくださいませ、というところを言わせていただきたいのでございました。はい、といったところでございまして、改めましてゆたてふさん、いっぱいいっぱいご投稿ありがとうございます、というところを本当に感謝ぶち上がりで言わせていただきたいのではございました。そしてさらにはいらっしゃいます、そのお方様はキサさんです。キサさん、やっぱり YouTube へのコメントありがとうございますですから、キサさんからいただきましたのはなんと、はい、いつもいつもはい、 なんて言いますか、はい、イラストコーナーの、イラストコーナーじゃないですよ。今頭の中でごちゃ混ぜになってます。イラストコーナーではなく、はい、お一言コーナーと言いたかったのでございます。お一言コーナーのお一言が正解か不正解かをおっしゃってくださってます。ただそうなんです、はい、ちささんのそのお一言クイズコーナーの正解率がものすごい正解率だということを僕はあえて言わせていただきますからね。めちゃめちゃ当てられるのでございますよ。はい、なんでしょうね、もうこの引きこもりすアワー会の、はい、ガクホニャさん、はい、格付けチェックガクホニャさんのように、はい、めちゃめちゃ当てられるのでございます。はい、とってもとっても難しいお一言、それの正解率が抜群というところではございますが、昨日はなんと、あれ？わからないっていうようなコメントが入ってましたからね。ということは、果たしてそのもう超絶正解率のキサさんがまさかの不正解？そんなことになりますか？というところを改めて強く言わせていただきますよ。舌がもつれました。そして改めて皆様ご清聴よろしくお願いいたします。いや、ご清聴じゃなかったです。はい、皆様もご一緒によろしくお願いいたします。言わせていただきます。ご準備よろしいでございましょうか。まずは深呼吸。それでは行かせていただきます。本日も皆様ご唱和ください。行かせていただきます。キーサーさん、キーサーさん、キーサーさんというところでございまして、キサさんコールが場内鳴り止まないのでございました。といったところでございまして、はい、お一言クイズコーナー、こちらぜひとも皆様もチャレンジしてくださいね。果たしてキサさんを抜けるような猛者様が現れるのかというところを言わせていただきたいとは思います。といったところでございまして、改めましてキサさん、 YouTube へのコメントありがとうございます。といったところを感謝爆上がりで言わせていただきたいのではございまして、そしてそしてまだまだいらっしゃいます。そのお方様はコツメちゃんさんです。コツメちゃんさん、やっぱり X へのご投稿ありがとうございますですから、というところでございまして、はい、コツメちゃんさんからは一体どういったお言葉がいただけたかと言いますと、そうです、なんとはっきり分かれるっておっしゃっていらっしゃいますよ。ということは、まさかの、まさかの恋愛の破綻、まさかのそんな話題というふうに、一体何が分かれるのかというところでございまして、やっぱりそれはコツメちゃんさんのご投稿をご覧になっていただきたいのでございました。といったところでございまして、はい、改めましてコツメちゃんさん、やっぱり X へのご投稿ありがとうございますでございますから、というところをやっぱり感謝ブチブチブチブチブチ上がりで言わせていただきたいのでございます。なんといつもいつもあのダボーでくれるのでございますよ。ダボーで、なんだよリスのダボーってって思われるかもしれませんけれども、ダボーと言ったら僕は発音が良すぎるのでダボーって言っちゃいますけど、ちょっと日本的に言うとダブルでございますかね。はい、ダブル、ダブル言いにくいな、ダボーがいいな、ダボーが、はい、もう僕の、はい、帰国子女感が出ちゃってすみません。嫌味なくらいに出ちゃってすみません。はい、もうアルファベット、アルファベット、アルファベット、はい、もう発音が良すぎて本当にすみません。というところでございまして、ダボーでくださるコツメちゃんさんなのでございました、とのとのことでございまして、はい、もうありがたいばかりでございます。そしてさらにはいらっしゃいます、そのお方様は マヨネさんです。マヨネさん、やっぱり YouTube へのコメントありがとうございますですから、マヨネさんからいただきましたのは多大なるコメントの嵐でございますよね。はい、もういっぱいいっぱいいただきました。僕はめちゃめちゃ嬉しいです。マヨネさんといっぱいいっぱいお話ができて、そしてマヨネさんはちょっとそうなんです、思わぬ癖があるかなっていうところをおっしゃってくださってるのでございますよね。おっしゃってくださってるっていう言い方がちょっとおかしいかもしれませんけども、はい、思わぬ癖に気づかれたというところでございまして、一体マヨネさんに何の癖があるのか、はい、どんな癖がというところ、やっぱりマヨネさんのご投稿をご覧になってみてくださいね。そしてもう皆様から、はい、もう多大に多大にマヨネさんへの、ご回答をいただけておりますというところでございますから、もう今日は、はい、マヨネさんスペシャル的なところがありますよねというところでございまして、皆々様のお優しさがやっぱり僕の中では心に染み入るのでございました。本当に本当に本当に皆様お優しすぎますから、ふがちょっと決まりませんでしたね、すみませんね。といったところでございまして、改めましてマヨネさん、またまたお付き合いどうかよろしくお願い申し上げますといったところでございまして、マヨネさんへの感謝がやっぱり爆上がるのでございました。皆様への感謝とともにといったところでございまして、そしてそしてでございます、まだまだいらっしゃいます、そのお方様は大輔さんです。大輔さん、やっぱり X へのご投稿ありがとうございますですからというところでございまして、大輔さんはやっぱり様々なグッズをご宣伝くださるのでございました。もういつもいつもありがとうございます。いつもいつも、さらには僕としては実は最近あれ買っちゃったんですよというところを言ってなかったのではございます。はい、どれぐらい美味しいのかなというところでございまして、まあそうですね、はい、近いものを買ってあるというところでございまして、ですから僕はそれを今朝爆食いしちゃってお腹がポンポコリンになっておりますよ。お腹ポンポコでございます。それがちょっと食べ過ぎたなっていうのを感じるのでございます。一体どういうことか、やっぱり大輔さんのご投稿をご覧になってみてください。はい、改めてそして改めて言わせていただきます。大輔さん、やっぱり X へのご投稿嬉しいばかりでございますからね、というように大輔さんへの感謝がバクバクバクバクバク上がるのではございましたといったところでございまして、改めまして皆様、各種 SNS へのご投稿誠に誠にありがとうございますというところを、本当にもう感謝があふれ返っているのでございます。エブリデイエブリデイエブリデイエブリデイエブリデイエブリデイエブリデイエブリデイ上がるのでございます。実はいちいち今日は帰国子女感出すのやめなよって思うかもしれませんが、これはわざと出しているのではございません。自然と出ちゃうものなんですよ、帰国子女感っていうの、というところをあえて言わせていただきます。といったところでございまして、ではでは待望のお便りコーナーに行かせていただきたいと思います。それでは行かせていただきます。じゃじゃん、ペンネーム、コツメちゃんさんよりいただけました。コツメちゃんさん、お便りやっぱりありがとうねというところでございまして、はい、コツメちゃんさんからいただきましたお便り、早速お読みしたいと思います。お読みいたします。じゃじゃん、リス君、皆さんこんにちは。あ、コツメちゃんさんこんにちは。 ではでは読み進ませていただきたいとは思います。昨日の放送で作業、機器、マルチタスクのお話が出ていましたが、私はできることとできないことがあります。まず家事全般やお買い物など日常に関わることはマルチタスクというか、わからないけどできます。音楽でもラジオ系の人が喋るものでも、頭に内容を入れながら同時に手を動かすことができます。できないことは絵を描きながらのラジオや配信を聞くことです。人のお話を聞きながら描いてしまうと、どんなお話でも思考が相手に引っ張られて絵を描くことができません。正直には、あ、正確には描けるけど自分の描きたい絵ではなくなります。音楽は楽しみながら描くことができ、悲しい曲でも楽しい絵を、明るい曲でも暗い絵を描くことができます。結論、陰鬱な絵でも集中しながら、そして輝くほにゃほにゃそうヘイのヘイでペンをターンとタブレットに当てて描いたりしています。創作でもグラデーションをつける工程や広報、バナーなどの製図、デザインは虚無で作業しているので、ラジオ系もなんとか大丈夫です。これができたらいろいろ楽しみの幅も広がるのにな、できる人はすごいなといつも思っています。長くなってすみません、というところでございましたよね。いただけちゃいましたよ。はい、マルチタスク、できることできないこと、それが分かれていらっしゃるというところで、マヨネさんいただきましたよ。はい、というようなことを言わせていただきたいのではございました。はい、といったところでございまして、振り返らせてはいただきます。まずは昨日の放送で作業機器、マルチタスクのお話が出ていましたが、私はできることとできないことがありますというところでございまして、はい、できることできないこと、それが何かと申しますと、まず家事全般やお買い物など日常に関わることはマルチタスクというか、わからないけどできます。音楽でもラジオ系の人が喋るものでも、頭に内容を入れながら同時に手を動かすことができます、というところでございます。こちらができることなのでございますよ。はい、つまりそうですね、家事全般、そしてお買い物など日常と関わることはマルチタスクができちゃうといったことでございますよね。はい、というところでございます。そしてでございます。できないことは絵を描きながらのラジオや配信を聞くことです。人のお話を聞きながら描いてしまうと、どんなお話でも思考が勝手に引っ張られて絵を描くことができません。正確には描けるけど自分の描きたい絵ではなくなります。音楽は楽しみながら描くことができ、悲しい曲でも楽しい絵を、明るい曲でも暗い絵を描くことができます、というところでございまして、はい、できなくなっちゃう、わからなくなっちゃうのはやっぱり何かを、はい、聞きながらというか、はい、お話を聞きながら、そして絵を描くことでございますね。絵を描く、確かに絵を描くっていう、僕はどっちか、僕はもうそうですね、家事もそうですけど、やっぱりどれか一つしかできませんね、というところを感じますので、はい、特に創作活動に関してはそのお話に引っ張られる、正確に言えば書けるけどでもお話に引っ張られちゃうということがあるということでございますか。なるほどな、いろいろ難しいところがあるんですね、というところを僕の中では感じました。そしてでございますよ。はい、結構陰鬱な絵でも集中しながら、そして輝くほにゃほにゃそうヘイのヘイでペンをターンとタブレットに当てて書いたりしています、というところでございました。はい、まあなんとなく、はい、僕の中でなんとなく読み上げましたが、何かに似ていることがあったとしてもそれは全くの気のせいでございます。 全くの気のせいというところでございまして、なるほどな、そういう風にして、はい、集中しながらそういうあの文言を言うと、そういう文言を言うと、はい、書いたりできるというところでございますかね。そういう文言を言うとというところでございまして、はい、なかなかあのできることできないことっていうのが複雑でございますね。はい、どういうことか、はい、やっぱり自身を表現する、これに関してのことっていうのは、はい、他の人の話を聞いていると、自分は自分の意思とか自分の創作物、表現することというのが変わってしまうというところでございますよね。それ以外はマルチタスクできるのかもしれませんよね。はい、いや、かなりできられる方ですよ。はい、かなりされられる方だと僕は思いました。はい、僕なんか一切ダメですもん。一切ダメというところでございました。はい、ですからさらにお読みしますと、はい、これができたら、あ、いやいや、その前に、はい、創作でもグラデーションをつける工程や広報、バナーなどの製図、デザインは虚無で作業してるので、ラジオ系もなんとか大丈夫です。これができたらいろいろ楽しみの幅も広がるのになと、できる人はすごいなといつも思っています。長くなってすみませんというところでございますが、いえいえでございますよ。僕、コツメちゃんさんはできていらっしゃるんじゃないかなと思いますよ。はい、それだけできることができれば僕の中では十分ですよ。はい、そうなんです。創作活動に関しては、はい、あくまで自己表現というところがありますので、それに左右されないために集中するというところでございますので、はい、それ以外というところができていらっしゃるので、十分十分マルチタスカーだというところを言わせていただきますよ。はい、僕の中では思いました。ですので僕は羨ましいですよ。はい、そういうことができちゃうのが、僕もなんとかそういうことがしたいんですけれども、まあまあまあまあまあ本当に難しいですね。はい、本当に難しいというところでございまして、僕の中では難しさがやっぱりマシマシになる、そんなマルチタスク、そしてあることをやっているとついつい忘れちゃったりする、そういうことが多い僕なのではございましたといったところでございますので、はい、以上をいただけました、コツメちゃんさんからのお便りでございました。改めまして、コツメちゃんさん、やっぱりいろいろなご回答ありがとうございますというところを、僕は感謝打ち上げで言わせていただきたいのではございましたといったところで、はい、じゃあお次の方様も行かせていただきましょうか。お次の方様行かせていただきます。じゃじゃん、ペンネーム、ひささんよりいただけました。ひささん、お便りやっぱりありがとうねというところでございまして、ひささんからいただきましたものも、やっぱりマヨン先生さんとの関わりのあること、そして僕は噛みちぎりました。はい、噛みちぎりましたが、このまま行かせてはいただきます。ではお読みいたします。じゃじゃん、リスさん、こんにちは。今日はこんにちはの時間帯です。どんぐリスナーの皆様もこんにちはです。かっこ送信したのは夜だけど書いたのはお昼だったんです。かっこ閉じ。あ、ひささんこんにちは。そしてどんぐリスナーの皆様のこんにちはもありがとうございますというところもいただきましたし、そして、はい、かっこで、はい、送信したのは夜だけど書いたのはお昼だったというところでございまして、お早めのご投稿を、あ、ご投稿はちょっと遅くなっちゃいましたけれども、お早めのお書きをありがとうございますでございますからというところを改めて僕は言わせていただきたいのではございました。はい、そうでございますよ。あ、そうですそうです。あ、ひささんこんにちは。 これを僕は言い忘れておりました。といったところでございまして、引き続き読ませていただきます。じゃじゃん。実は3ヶ月ごとに通院してます。通院といっても治療ではなく定期検診です。しかも歯医者です。私今も乳歯が2本も残ってるんです。歯医者さんからは明日抜けるかもしれないし一生抜けないかもしれないって言われてます。乳歯って根っこがないから抜けやすいみたいで、その時のためにインプラント貯金しとくといいかもよって言われました。高いんですよね。できれば一生残ってほしいな。あ、私もながら動作をよくやっちゃいます。特にテレビを見るときは必ずと言っていいほど何かしながらになっちゃいますね。今のところ問題なく楽しめてます。というところいただけませか。はい、しっかりといただけました。ながら動作の話、そして病院のお話。まずドキッといたしましたよね。それをちょっと言わせていただきますよ。はい、そのドキっていうのは実は3ヶ月ごとに通院してます。え、ひささん大丈夫なんですかというところをやっぱり一瞬、はい、頭をよぎりました。はい、一体何が起こってるんですか、ひささんに、というところを思いましたね。じゃあ、はい、一体どういうことかというと、それは通院といっても治療ではなく定期検診です。しかも歯医者です、というところでございました。はい、いただけました。歯医者さんへの定期検診、しかも3ヶ月ごとに。それは改めて言わせていただきます。素晴らしいです。めちゃめちゃ素晴らしいです。3ヶ月ですよね。3ヶ月、3ヶ月ってかなり頻繁じゃないですかって僕は思いますよね。そうなんです。僕の中では歯医者さんといったら6ヶ月検診、これをおすすめされたような気がするのではございますよ。6ヶ月検診、はい、また6ヶ月後にお便り出しますねみたいな話を聞いたような気がするのでございますよね。ですから僕の中では6ヶ月がまあまあ普通なのかなぐらいには思ってましたが、まさかの3ヶ月というところでございまして、ひささんの歯はピッカピカさんでございますよというところを思うのではございます。はい、改めてピッカピカさん、はい、ひささんの歯は、はい、きれいにきれいに、はい、なっているというところでございまして、だからご病気もされないのでございますかね。はい、病気への耐性がある、そんなキサさんのイメージがございますから、ですから、はい、もしかしたらその歯の定期検診っていうのは、はい、いろいろな病にとって強くというか抵抗力ができるんじゃないのかなっていうのを僕はなんとなく思いました。はい、健康の秘訣ってその歯の定期検診なんじゃないですかねと僕はそこを睨ませていただきました次第ではございます。どうですか皆様の中で、あ、そうだよそういうのあるよっていうことありましたら僕に教えてください。はい、例えばちょっと前は聞いたことあるんですよ。はい、あまりにも歯を磨かないといろんな病気になるよっていうところを聞いたことがあるんです。はい、がんのリスクも高くなるし、とにかく歯磨きは絶対にすべきっていうところを僕は聞いたのでございます。はい、聞いたのでございますよ。ですから逆に言えば歯をきれいにしているということは健康へつながる、病気にもならないというところにつながるんじゃないかなっていうところを改めて僕は思うのでございました、といったところでございまして、はい、健康の秘訣僕ちょっと見えちゃった気がいたしますよ。どうですか皆様からも 多大にお伺いしたいところではございます。はい、歯の健康は体の健康につながるということを、というところでございまして、とっても興味深いお話になりましたよね。はい、そしてさらにはでございますよ。はい、私今も乳歯が2本も残ってるんです。歯医者さんからは明日抜けるかもしれないし一生抜けないかもしれないって言われてます。乳歯って根っこがないから抜けやすいみたいで、その時のためにインプラント貯金しとくといいかもよって言われました。高いんですよね。できれば一生残ってほしいな、というところでございまして、え、乳歯が2本も、というところ、それもびっくりでございました。はい、乳歯ってずっと残っていたりするものなのでございますね。じゃあその乳歯のところに入る予定の歯ってどうなってるんです？はい、乳歯が抜けて、そしてそこの下から歯が生えてきますよね。はい、それ一体どうなっちゃってるんです？さあさあさあさあ、というところを僕はお伺いしたいのではございました。はい、一体どんな仕組みになっているのか、それとも乳歯の下にやっぱり歯らしきものが、はい、ちゃんと存在しているのか、というところが気になるばかりではございます。ただそうですね、僕も同感です。できればずっとずっと、はい、抜けないでほしい。その方が何もかも楽だから、はい、それを思います。ですのでですので、ヒサさんの乳歯が抜けられないというところを僕も願っちゃうのではございました。このままずっとついていればいいな、でございますよね。僕まだそうなんですよ、ちょっとあれ、親知らずが1本僕の中であるのでございますよ。でもその親知らずめちゃめちゃ厄介なところにあるので、ですから僕としては歯医者さんで親知らずをチェックしてもらうのが嫌、というところ言わせていただきますよ。ですのでちょっと歯医者さんには行きたくないのではございました。はい、親知らず抜けばと言われると、いやいや抜きたくないです、というところを言いたいのではございます。だってめちゃめちゃ痛いもん、これ。親知らずを抜くっていうのはもう手術のレベルだ、というところを改めて言わせていただきますよ。外科手術というところでございまして、僕は怖いので親知らずはもうずっとこれ付き合っていきます。虫歯になっちゃったら大変かもしれませんが、僕はもうダメです。はい、ダメです、ダメです、親知らず抜けません。はい、皆様はどうですか？親知らず残っていらっしゃる方、抜いた方がいいのか、それとも抜かなくてもいいのか、はい、どっちですか？さあさあさあさあ、というところでございまして、いっぱいいっぱいご質問してますよ。はい、というところでございまして、はい、乳歯のお話でございました。そしてさらには、はい、あとあとそうでございます。そして昨日の話題になります。それがと申しますと、私もながら動作をよくやっちゃいます。特にテレビを見るときは必ずと言っていいほど何かしながらになっちゃいますね。今のところ問題なく楽しめてます、というところでございますよ。問題なく、はい、じゃあ同時にできちゃうのでございますね。はい、テレビ見ながらいろんなことされちゃって、お得だなって思いますよ、本当に。僕テレビもダメなんですよ、やっぱり。はい、テレビも見ながらだと、はい、どうしても僕の中で頭がどっちかに行っちゃって、絶対にテレビつけながら作業ができない。まあつけていてもテレビが入ってきませんからね。はい、テレビの内容は全然覚えてない。はい、どっちかになるんです、結局のところ。結局のところ同時にやっていても、はい、どっちかにしかならないんです、というところでございまして、僕は本当に時間がもうちょっとうまく使えればな、というところを思いますからね。 といったところでございまして、キサさんからいただけましたお便りでございました。今日も今日もありがたいばかりでございますといったところでございまして、改めましてキサさん、お便り本当にお答えくださりありがとうございますというところでございまして、はい、病院の話題というところもあり、はい、とてもとても素敵なお便りでございました。楽しいお便りでございましたといったところで、そしてそしてでございます、まだまだいらっしゃいます。そのお方様はじゃじゃん、ペンネーム、ゆたてふさんよりいただけました。ゆたてふさん、またまたお便りありがとうねといったところでございまして、ゆたてふさんからのお便り早速読ませていただきます。じゃじゃん、リスくん、どんぐりスナーの皆様、こんにちは、こんばんは。あ、ゆたてふさん、こんにちは、こんばんはといったところでございまして、どんぐりスナーの皆様がだんだんだんだん浸透してきたといったところを感じるのでございますよねという、そんなはい、やっぱりお言葉でございましたというところでございまして、引き続き読ませていただきます。じゃじゃん、リス君、私飛び上がって喜んでいい人で会ってますんやろか、なんのこっちゃって感じやったらさらーっと流しといてくださいな、ペコリ。新参者ではありますが、昨日のマヨネさんのお便りを聞いてて、何かしながら他のことをしてて記憶に残ってないことあるあるってなったから聞いてやってくださいな。結論から先に言うと、それは毎日ですよー、かっこ笑かっこ閉じ。私お一言イメージイラストを書かせてもらってるやんか。放送を見ながらツッコミも入れベラベラ喋って書かせてもろてるやんか。実は何を喋ってたんか記憶にないねん、えへ。編集してる時に知って何を言うとんねんと自分にツッコミを入れてるねんて、ツッコミを入れてるねんで、極めつけはリス君が翌日に昨日のイラストの話をしてくれてる時、あれ昨日は何を描いたっけってなってんねん、ふっふん。私的には衝撃の告白でした。そうそう、ライブ配信を聞きながら仕事があって言うてたやんか。そのライブ配信ってうさぎ母ちゃんの配信のことやろ。お仕事に影響が出たらあかんから無理はしてほしくないです。気がつかずでごめんやで。では最後の軽めの最後に軽めの病院ネタで締めくくらせてもらいます。若かりし頃、風邪をひいた時には内科に行かず耳鼻科に行ってました。またまた何のこっちゃーやな、ギャハハハ。それではリス君、どんぐりスナーの皆様、今日も一日ハッピーにお過ごしくださいませませ、ドロンパとのとの内容でいただきませた。はい、いただけました。はい、やっぱり、はい、そうなんですよね、していると忘れちゃうことまでまでいただけましたというところでございまして、ではではちょっと振り返らせてはいただきます。それは何かと言いますと、はい、まずまず遡りますこと、はい、それでは、はい、リス君、私飛び上がって喜んでいい人で合ってますんやろか、なんのこっちゃーって感じやったらさらっと流しといてくださいな、ペコリ。飛び上がって喜んでいい人っていうことで、あってますでも僕には全く心当たりがないのでございましたと言ったら、これやっぱりなんだよ、またリスはそういうの心当たりないの、本当ににぶにぶちんって思われるかもしれませんが、僕はにぶにぶちんなのでございます。何かが全然見当がつきませんというところでございまして、飛び上がってただ飛び上がって喜んでほしい、そんな方ではございます。ですから すって言いました。はい、すって、ますって、はい、でございますよ。飛び上がって喜んでほしいんですよ、いつもいつも。それはどんな時でも、はい、ゆたてつさんには飛び上がって喜んでいただきたいというところを僕は感じておりますからね、といったところでございますので、はい、飛び上がって喜んでいただきたいというところは言わせていただきます。ですので僕が何の心当たりもないんですけれども、それでも飛び上がって喜んでいただきたいというところでございますから、はい、僕はゆたてつさんへの多大なる感謝と、そして多大なる応援を受けて、多大なる多大なる多大なる喜びをお届けしたいのではございますことは考えているのではございます。でもでもうまく表現はできておりません、といったところでございますから、僕としては、はい、一体どういうことなんだろうっていうところは気になりますね。はい、めちゃめちゃ気になります。でもでも、はい、さらっと流してくださいなって言われちゃっても僕の中でめちゃめちゃ引っかかりますからね。あれ？どれだろう？一体何のやつだろうっていうところでございますよ。はい、どこのことだろうっていうところを思うのではございます。はい、ただ僕そんなに喜んでいただけるようなことしたかなっていうような感じがあるんでございますよね。いつも逆に僕が喜ばせてもらっているばかりでございまして、はい、逆に逆に、いつもいつもこうしてお便りもくださっちゃってますし、はい、イラストや動画もくださっちゃってますし、はい、ですから僕の中では喜ばせていただいちゃってるっていうところを逆に言わせていただきますからね。飛び上がって喜ぶのは僕の方ですよ、といったところをすっごい引っ張りました。さらっと流してくださいというところをすっごい引っ掛けましたというところをあの改めて言わせていただきました、といったところでございますよ。そしてそして、はい、読ませていただきます。さらにははい、さらにはさらには新参者ではありますが、昨日のマヨネさんのお便りを聞いてて、何かしながら他のことをしてて記憶に残ってないことあるあるってなったから、聞いてやってくださいな、ありがとうございますでございますから、まさにマヨネさんのドンピシャのお言葉をありがとうございます、まさしくそれを、というところでございまして、そうなんでございますよね。はい、本当に皆様がお優しい、昨日の話題に触れてくださいましてというところを改めて感謝を言わせていただきます。ありがとうございます皆様、といったところで、はい、あるあるがどういった内容か読ませていただきます。じゃじゃん、結論から言うと、はい、読み間違えました、もう一回言います。はい、結論から先に言うと、それは毎日ですよ、わら、毎日だったというところでございまして、一体何が毎日起こっているのか、それがどういうことかを先に読ませていただきます。はい、私お一言イメージイラストを書かせてもらってるやんか、放送を見ながらツッコミも入れベラベラ喋って書かせてもろてるやんか、実は何を喋ってたんか記憶にないねん、えへ、編集してる時に知って何を言うとんねんと自分にツッコミを入れてるねんで、極めつけはリス君が翌日に昨日のイラストの話をしてくれてる時、あれ昨日は何を書いたっけってなってんねん、ぷぷぷ、私的には衝撃の告白でした、というところでございましたね。でも僕もそうなんですよね、多分おしゃべりしながら書かれていらっしゃるというところ、できていらっしゃるんですけど、でもやっぱり頭の中では行動ではできていますが、頭の中が結構真っ白になる、そんな自然と行動できる、そんなお方なのではないのかなっていうのは感じました。はい、 僕は、はい、そうなんですよね。例えば、ここでお話ししていること、はい、ここでお話ししていることも、いろいろ考えてはいるんですけど、でも、基本的にはもう頭の中が真っ白です。はい、頭の中が真っ白で喋っているので、ですから、何を言ったかも思い出せない。っていうところが毎日毎日のようにあるのでございますよ。ただ僕の場合はこれに集中しているわけじゃございませんか。はい、これに集中しているのに集中していることに対して覚えていないのは問題があるなっていうところは思いました。それに比べてゆたてふさんは、はい、イラストを描きながら、はい、でございますからね。ですから何を喋っていたかっていうところを覚えておられなくても、はい、ちゃんと手が動いていらっしゃるというところを思えば、それはもうマルチタスカーでございますよ。マルチタスカーですよ。いいな、やっぱり皆さんちゃんとできて、はい、忘れちゃうのはまあ仕方がないですよね。はい、仕方がないなっていうところも思います。そして昨日は何のイラストだったかなっていうところ、はい、それも僕はこれも仕方がないなって思います。なぜならばそれは毎日毎日イラストを描いてくださってるですからね。はい、毎日毎日ってこれそうなんですよ。例えば僕、はい、昨日じゃあ何のご飯食べた、はい、もう一昨日じゃあ何食べたってなると、昨日はギリギリですけど、はい、もう一昨日はもう無理です。つまり生活に密着していると、それだけその生活のその生活をするっていうことを意識してするわけじゃないじゃございませんか。はい、あれをしてこれをしてこうしようじゃなくて、自然とあ、お昼になったから食べよう、夕方になったから食べようということが、別に特にじゃあこうしようっていうことじゃなく、なんとなく、はい、生活の一つになっているので、よくよく覚えていないというところがあるんじゃないかなって思います。ですから毎日毎日することっていうのがもう僕の中では生活の一つになっているので、より僕の中で忘れっぽくなっちゃってるというところは改めて言わせていただきます。そして、はい、そうなのでございますよね。はい、僕の中では忘れっぽくなっているというところでございますから、はい、そうなんです。昨日のイラストが何だったっけかな、はい、毎日の毎日のことのように、毎日の毎日のことですので、はい、うっかり忘れちゃうということは全然あるんじゃないかなというところを思ったりはいたします。もう生活の一部になっていらっしゃるのでございますよというところ言わせていただきますよ。ありがとうございます。生活の一部に加え入れてくださいましてでございますよね。そうなんでございますよ。だって生活の一部じゃなかったらとても大変で、毎日イラストは描けません。はい、一部じゃなければ描けません。よし、今日もよっこらしょ書こうってやっていたら書けません。僕もよっこらしょ放送しようってやっていたら放送できません。もう当たり前のように、はい、おはよう、じゃあ放送という風にならないとできませんといったところを改めて僕は言わせていただきたいのではございましたといったところでございまして、はい、これはもう生活の一部になっているというところ、はい、一緒に生活の一部として進めていきませんかというところを今後もお願いしちゃうのでございました。はい、甘えに甘えます。ゆたてふさんへの甘えの甘えを甘えさせていただきますといったところでございまして、ただただもう僕はその感謝ですよ。はい、そこまで密着してくださいましてというところを改めて言わせていただきます。はい、衝撃の告白というところですが、はい、それだけ一緒になって毎日毎日を生活共にしてくださること、それを改めて感じるエピソードなのではございました 僕としては。そうなんですよ、それだけ一緒なんですよ、本当に。もうもうありがとうございますね、ルタテフさん。そして、はい、そうそう、ライブ配信を聞きながら仕事がって言うてたやんか。そのライブ配信ってうさぎ母ちゃんの配信のことやろ。お仕事に影響が出たらあかんから無理はして欲しくないです。気がつかずでごめんやで、というところでございまして、大丈夫でございますよ。それは慣れていかなくちゃいけないというところがあると思います。僕は、はい、うさぎ母ちゃんさんのライブ配信を長時間聞くっていうところはもちろんのことありますが、でもいろいろなライブ配信を見て回る必要性がある、そういった任務も負っているのでございます。ですから僕としては同時にできないとならないことなのでございます。はい、これはというところでございまして、僕としては同時にするべきことがここでは一つ生まれております。それがライブ配信を聞きながら何か業務をすることというところでございますよね。ハードルは高いところはございますよ、僕としては。でも比較的だんだんだんだん慣れてきている、はい、そんな感じはいたします。だんだんだんだん、もう若干ですけどもね、はい、若干ながら慣れてきていることを僕は感じるのではございました、といったところでございますから、はい、僕を期待させてください、どうかお付き合いさせてくださいというところでございまして、はい、しっかりと拝聴させていただきたいと。ただじーっと見ていることができないことは本当にごめんなさいというところは言わせていただきます。はい、ですので聞きながらになってしまうことはもうもうなんとなく本当は見たいのではございますけれどもね、はい、見たいのはございますけれども、はい、ポイントポイントを見る、そして基本的には拝聴するというところでお付き合いさせていただきたいとは思いました、というところを言っちゃいましたね。はい、すみません、ちゃんとちゃんとお付き合いがっちりできなくて、でもそうしてお心遣いいただけることが僕の中ではとってもとっても本当にありがたいです。お優しいなっていうのを改めて思います。お心が広いなって改めて思いますよ。はい、というところでございまして、僕の中ではやっぱりゆたてふさんの温かさを感じる、そんなお言葉なのでございました。ありがとうございますね、というところでございまして、そしてそしてでございます。はい、そしてそして、では最後に軽めの病院ネタで締めくくらせてもらいます。若かりし頃、風邪をひいた時には内科に行かず耳鼻科に行ってました。またまた、なんのこっちゃやな、やはは、というところでございまして、なぜ耳鼻科ですかってなりますよね。はい、なんでですかね。多分ご近所に医院がなかったんじゃございませんか。そのパターンありますよね。はい、ご近所一番近くが耳鼻科だったっていうところ、これが一番の原因じゃないかなっていうところを僕の中では推察させていただきました、というところでございまして、可愛らしい病院の話題いただいちゃいました。そんな、はい、ゆたてふさんのご投稿でございました。そしてそしてラストは、はい、それではリス君、どんぐりスナーの皆様、今日も一日ハッピーにお過ごしくださいませませ、ドロンパとのとの内容でいただけませた。はい、今日もハッピーな一日になる、そんなスタートを切れた本日なのでございました、といったところでございまして、ゆたてふさんからいただきましたお便りでございました。改めまして、ゆたてふさん、やっぱり楽しいお便りありがとうございます、というところを改めて、はい、感謝が爆上がるのではございました、といったところでございますので、じゃあじゃあでございますよ。もうえらいことになってますね。はい、えらいことになってます、というところでございまして、はい、お次のコーナーに行かせていただきたいと思います。そして、はい、改めまして皆様、昨日の マヨネさんの話題をいろいろと引き継いでくださり、誠に誠にありがとうございますというところを感謝を感謝を改めて言わせてくださいといったところでございまして、それでは行きましょうかね。はい、なんだか本当に心が温まりました。ありがとうございますね皆さんで。はい、作っていくアニメーション、それが引きこもりスアワーであることを改めて感じております。はい、そうなんですよ。改めてこの放送は皆様が作ってくださってる、僕自身もというところを、はい、思うのではございました。ですので皆様がこうしてお付き合いくださることの大切さ、それをしみじみ感じるのではございますといったところで、ではでは行かせていただきますね。行きます。僕の昨日の夕飯は、何だったかな。はい、これです。あ、そうだ、はい、そうでした、そうでした。はい、もう昨日のことも忘れてますよ。はい、これは0秒で食べられるチキンホニャーメンです。はい、0秒で食べられるチキンホニャーメンというところでございまして、本来チキンホニャーメンと言ったらお湯をかけて、まあ3分ですか、それで完成じゃあございませんか。でもしかしながらこれはいやいや違うんです。なんとそのまま食べられちゃうことができるんですというところを言わせていただきまして、バリボリバリボリ食べることになりました。はい、とってもとっても美味しかったでございますよ。ただ、はい、僕歯にちょっと詰まるかなっていうところはありました。あと何か飲み物がないとちょっと食べにくいかなっていうところも思いました。でも普通に美味しいです。はい、普通にというところでございます。普通のこの0秒と普通のをそのままかじってみると全然味が違うことを改めて言わせていただきますね。僕は0秒じゃないものも普通にお湯をかけずに食べるのでございますよ。はい、するとめちゃめちゃ濃い味なのでございます。その濃さは体に悪そうな濃さでございまして、そこが大きな違いであることを言わせていただきます。また麺の食べやすさ、これもちょっと違いますけれどもね。はい、袋麺とそしてカップ麺、この麺の硬さの違い、これも明らかにありますといったところでございまして、そんなそのまま食べちゃう僕からの感想でございましたといったところでございまして、美味しく食べることのできた、はい、チキンホニャー麺でございましたといったところでございまして、それではラスト行かせていただきます。お便りコーナーに行かせていただきます。お便りクイズコーナーに行かせていただきます。じゃじゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただけました。サンピアさん、お便りやっぱりありがとうねというところでございまして、サンピアさんのお便り早速拝見したいというところを思うのではございます。ではでは見ちゃいます。じゃじゃん、これはちょっと僕の中では、はい、ちょっとこれは僕、まあ健康には良さそうなんですけど、味は今一つなんじゃないのっていうような感じがいたします。実際に世の中にあるんですか？はい、というところも言わせていただきます。じゃあ一体どういうものかというと、それはそうですね、まず冒頭のお言葉、これは野菜ですよね。野菜っていうことで合ってます？はい、野菜っていうことで。でも野菜って言われるとちょっと違います。はい、なんとなくイメージとしては、はい、そうなんです。これは何だろう、多分、いや、ネギの仲間 ネギの仲間なんですか？それとも、はい、なんだろうな、そうなのかな、わからないんですよね。僕知識がないので、調べてないので、はい、ですので、はい、ネギっぽい感じには見えるんですけど、でも違うんですよ。はい、じゃあ何かというと、まず、はい、2文字です。カタカナで2文字。はい、そしてこれはレバホニャ炒めとかそういうもの。はい、レバホニャ炒め、これでどうです？これで出てくださいませんか？レバホニャ炒め、はい、レバーとこれとそしてを炒めて、はい、食べるものでございます。もう、はい、これで大丈夫ですよね。レバホニャ、レバホニャで、レバホニャでいけますよね。はい、と僕は思います。はい、はい、冒頭はそれです。そして語尾はこれは飲料です。飲料、はい、飲料、まあまあ、例えばフルーツとか、はい、フルーツとかを飲料にするとフルーツホニャホニャとか言いますよね。オレンジを飲料にするとオレンジホニャホニャ、はい、リンゴも飲料にするとリンゴホニャホニャというところでございまして、はい、そうです、そうです、それです、それです。はい、もっと言えば、ほんほにゃほにゃっていう言葉もありますよね。ぽんほにゃほにゃ、はい、そんなのは。あとはそうですね、まあまあでも大丈夫ですよね。はい、それです、それです、それです、というところでございまして、はい、そのなんかネギに似たやつでも、多分ネギの仲間じゃないんですよね。そんなような気がするんですよ。はい、そのレバホニャのホニャとそれを飲み物にしたものというところでございまして、はい、美味しくなさそうだよというところになりますよね。はい、美味しくはなさそうですといったところでございまして、皆様どうでございましょうか？お分かりになられましたか？といったところで、ではでは行きましょうか。はい、そうですね、でも体には良さそうですね。そんな印象です。体には良さそうだけども味は今一つそうという感想ではございましたといったところで、じゃあ行かせていただきます。サンピアさんよりの一言では、サンピアさんよりの一言、どうぞ。ミラジーシ
ー、ジャムポロリ、
バイバーイ。